第2節、それを音楽室と呼ぶのです。敬愛する読者の皆様、そしてそれがすでに最初の小さな冗談なのです。というのも音楽、本当の音楽、見えないスピーカーからのくぐもった背景ノイズではないものは、このような館では大抵装飾であり、文化の印なのです。ちょうど百合が威厳の印であり、エントランスホールのシャンデリアが晴れやかさの印であるように。正直に言えば、ここでの音楽は芸術というより主張なのです。私たちはウェルネスだけではなく世界でもあるのだと。音楽室は、よきばりの大きな部屋で赤い柱があり、その親しみやすい頑丈さには、どこか舞台装置めいたところがありました。正面には、低い舞台があり、その上には、黒いグランドピアノが、飾りとして飼われている動物のように、きちんと水黒いされて置かれていました。その前には、テーブルと椅子が並んでいましたが、厳格な整列ではなく、居心地の良さを演出する、あのくつろいだ乱れ方で、最も、それももちろん計画されたものなのですが、大きな窓は公園に面していました。あるいは名刺のように手入れされたものを公園と呼ぶのなら、その公園に、窓の向こうには木々と芝生が見え、その芝生はこの晩にはもう白くはありませんでした。季節がずれてきている印だと見ても良いでしょう。あるいは、ただこう言っても良いのです。草は緑だったと。ハンス・キャストルプが来たのは、公園に情熱を抱いていたからではありません。彼が来たのは、ドクター・ポロシェが彼の拡張器を正常かかねと呼び、指のリングがそのストレスを丁寧な判決のように日々突きつけて以来、解決という響きを持つもの全てに対して特別な感受性を育てていたからです。そして彼が、ここが重要なのですが、途方に暮れると反抗するのではなく、ある権威に身を委ねる人間だったからです。公園は恥ずかしさなく訪れることのできる権威でした。人はただそこに座り、一般的なことが話題であるかのように、装いながら、実のところ極めて私的なものを期待しているのです。彼は、前には座らず、端に座りました。彼はいつもそう座るように座ったのです。参加はできるが、完全には目立たないように。戦争以来、彼にとって歌手性は、領義的な範疇でした。市民生活では、承認を意味し、軍事生活では、補足を意味する。そして、その両方であると同時にある現代世界では、まだうまく名付けられない第三のものを意味しますが、それはカメラやリング、データや QR コードとなって現れるのです。リングは彼の指に印象のようにはまっていました。恐ろしいことに、それは彼が何をしたかだけでなく、彼が何であるかも測っていたのです。心拍数、体温、動き、睡眠。かつては感じることしかできなかった身体の時間を、それは測っていたのです。そして、時間は測り交渉せずには語れないのだと、魔の山で学んだハンス・カストルプは、今や、時間は測らずには生きることもできなくなったのだと、うすうす悟り始めていました。客たちが腰を下ろし、人々が共通の期待のうちに、もう一度だけ自分の個性をささやかに主張するときに生じる、あの軽やかな市民的ざわめきが静まったとき、プロフェッサー・フランク・ジーザーが舞台に上がりました。人々は彼を教授と呼びましたが、その何の教授なのかを問う者はいませんでした。このような館では、その肩書きは学問的事実というより、口調なのです。ジーザーもまた、古典的な意味での教授のようには見えませんでした。座り考えることで形作られる、あの少したるんだ学者の体つきではなく、立ち続け、繰り返し続けることで形作られた体つきだったのです。ほっそりとして、剣の浮いた体、軍隊的ではないが、それでも規律を物語る姿勢。太陽と鏡によって形作られたかのような顔つきで、それは虚栄心だけでなく、輪郭への意志によるものでした。彼は、トレーニングウェアではなく、このような館で、スマートカジュアルと呼ばれるものを身につけていました。まるで簡素さにもドレスコードがあるのだと言いたげに、